皆様おはようございます。
おはようございます。
今朝はアドベントの第3週になります。いよいよ来週はクリスマス礼拝になりますが、今日の聖書箇所は、クリスマスを待ち望む上で大変重要な箇所になります。実際のところ、今日お読みいただきましたイザヤ書53章というのは旧約聖書全体の中でも最も有名な箇所の一つです。大変、大事な箇所であります。クリスマスになりますとクリスマス関連の音楽がいろいろ流れますが、その中でも定番の一つがヘンデルのメサイアだと思うんですね。これはクリスマスだけじゃなくて、イースターでも流れますし、特にクリスマスのためというわけではないんですが、クリスマスの時にもヘンデルのメサイアはよく流れると思うんですね。ヘンデルという方はもともとドイツ人でしたが、イギリスに帰化をしています。ですから彼はイギリスに帰化をしていまして、ですからこのメサイアもですね、歌詞が英語なんですね。で宗教曲というのはラテン語って、私たちがもう分からないラテン語とかですね、ドイツ語の曲が多い、ドイツ大作曲家が多い国ですからドイツ語が多いわけですが、英語の歌詞というのは結構珍しいんですね。ですからメサイアというのは、日本人にもですね、割と聞きやすいというか馴染みやすいものだと思うんですね。ですからメサイアの歌詞というのは英語の聖書から引用しているわけなんですが、最初のですね、箇所が何かというとイザヤ書なんですね。でメサイア全体聞いてもイザヤの引用はとても多いんですよね。イザヤ書からの引用はとても多い。で最初の歌詞も慰めよ慰めよというですね、イザヤ書40章の引用になってまして、とてもですね、イザヤ書の内容、引用が多いのがメサイアの特徴なんですが、なぜイザヤ書が多いのかというと、ですね、メサイアっていうのは、メシアですね、つまりキリストっていう意味ですから、キリストというまさにそういう、オラトリオなんですが、その、イザヤ書のですねには旧約聖書の中でも一番多く、メシア予言、つまりイエス様の予言が一番多いと言われてるんですね。イザヤ書ほどですね、キリストの予言が多い書はないと言われています。でイザヤ書にはメシアを予言する、示すと思われる箇所があまりにも多いので、イザヤ書はですね、新約聖書の4福音書に並ぶ第5の福音書と呼ぶ人もいるわけですね。第5福音書と呼ばれるイザヤ書というのはちょっと旧約の中でも別格の書であると、イエス様の予言が一番多いと言われている第5福音書と呼ぶ人もいるわけですね。ただイザヤ書ってこう結構長くてですね、複雑な本なんですけど、その中でもですね、イザヤ書って大きく分けて3つに分けられるんですね。3つに分けられる。1章から39章、40章から55章、56章から66章というですね、66、イザヤ書面白いんですけどね、よく言われるのがですね、聖書って66巻ですよね。66巻で、イザヤ書も66章なんですね。で、旧約聖書39章で、新約27ですけど、ですね、イザヤ書もですね、1章から39までと40章以降内容が全然変わっちゃうっていうんですね。割とこう1から39までは裁きが多くてですね、40章以降の27章はもう慰めが多いというですね、こう旧約と新約というふうに言われるぐらいですね、非常にこう面白い章なんですが、その40章から66章の中でもですね、特に40から55ですね、ここがとても大事な箇所で、40章から55章は一般的に第二イザヤと言われています。第二イザヤ、というのはですね、この著者はイザヤよりもおそらく100年以上後に生まれ生きた人、誰だかよく分からない無名の人物だと言われていますが、その人が書いた箇所が、第二イザヤと言われていますね。無名といってもですね、もちろん預言者イザヤの精神を引き継いで、書いたイザヤのお弟子さんの一人ということですね。日本でもですね、例えば浄土真宗という大変日本で一番、信者の多い 浄土真宗の教祖は親鸞ですけど、その浄土真宗で一番有名な本って実は「歎異抄」って言いまして、これは唯円という人が書いたってことですね。ですから親鸞ではなくて唯円という人が書いた「歎異抄」が一番有名と言われていますが、まあ、第二イザヤもですね、イザヤの、まあ、遺髪というか志を継いだお弟子さんが書いたと言われています。ですから40から55章まではこの第二イザヤと言われていますが、ちょっとこの独特の性格を持っているんですね。非常にあの、ですね、他のイザヤ書の箇所と比べてもですね、非常にこの、独特の性格を持っている箇所なんですね。で、今日はその第二イザヤの中のですね、特に53章という大変有名な箇所を読んでいただいたんですが、まあ、この箇所を読む上でですね、まあ、イザヤ書全体のこともちょっとお話したいと思うんですね。まあ、でいわゆる第一イザヤというか、まあ、最初のイザヤさんが書いた1章から39章までがですね、どんな内容かというと、まあ、裁きですね。簡単に言うと裁き、イスラエルの、罪、神の背信、まあ、これに対するですね、裁きがもう書かれてるんですね。非常に厳しい内容、まあ、もちろんあの慰めもあるんですけど、まあ、基本的なトーンは厳しいんですね。基本的にこうイスラエルは裁かれますよというですね、内容なんですね。でイザヤ自体ですね、最初に神様から与えられたメッセージとても厳しかったんですね。でちょっとそこを見てみたいと思うんですが、まあ、イザヤ書のですね、6章の9節というところですね。今日の箇所ちょっと前になりますが、イザヤ書の6章の9節というのはですね、1135ページになりますね。イザヤ書6章の、9節ですね。お読みしますね。はい、すると仰せられた。言ってこの民に言え、聞き続けよ、だが悟るな。見続けよ、だが知るな。この民の心を声太らせ、その耳を遠くし、その目を固く閉ざせ。自分の目で見ず、自分の耳で聞かず、自分の心で悟らず、立ち返って癒されることのないためにないように、まあ、というですね、あの癒されないようにというメッセージ、癒しじゃなくて癒されないようにということなんですね。慰めるなってことですね。ですから、まあ、このようにイスラエルの罪はもう重すぎるので、彼らは癒しじゃなくてですね、裁きが待っているんだということですね。癒されてはいけないというですね、非常に厳しいメッセージが与えられているわけですね。ですからイザヤ書というのは非常に前半部分は厳しいんですね。イスラエルの罪はもうあまりにも重いので、もう彼らは癒しでなくて裁きを待ってるんだということですね。でイザヤというのは南ユダ王国が滅びる紀元前587年の約100年ほど前に活躍した預言者なんですが、まあ、イザヤはですね、あのちょうど100年後にユダ王国が滅んでいく、まあ、それを予見するような厳しい内容のメッセージが多いんですね。ですからイザヤ書のですね、第一イザヤというのはこう非常にこの厳しい内容が多いんですね。でそれに対しましてですね、第二イザヤと呼ばれる40章からですね、まあ、トーンがガラッと変わっちゃうんですね。というのは第二イザヤと呼ばれる40章以降はですね、もう国が滅んでしまった後ですね、国が滅んでしまって、亡国のために、まあ、国がない、外国で捕虜になっちゃってる、まあ、そういう人を慰めるメッセージなんですね。ですから第一イザヤというのはまだ国が健在で、まだ俺たちは大丈夫だとみんなこう安心しちゃってるわけですね。それに対してそうじゃないんだと、あなたたちの罪は重たいと、あなたたちは必ず滅びるんだということをイザヤ言ってるんですけど、第二イザヤはもう滅んでしまった後なんですね。もう国を失って、あ、イザヤの言う通り私たちの罪のせいで国がなくなっちゃったと、がっかりしている人に対して慰めるメッセージなんですね。ですから、あの第一イザヤというのはですね、もうおごってる、俺たちの国は大丈夫だと安心しきってるですね、人に対して警告をする内容なんですが、まあ、第二イザヤもその、まあ、警告が実現してしまってですね、国を失って、まあ、がっかりしている人に対するこう慰めのメッセージなんですね。ですからトーンがガラリと変わるんですね。まあ、これがさっきのヘンデルの最初に出てくる箇所ということなんですが、その箇所40章を見てみたいですね。この第2代の最初のとこですね、40章の、冒頭のとこですね、1187ページですね。40章の、 一節二節読んでいたんですね。まあ、有名な箇所ですね。はい、お願いします。慰めよ、慰めよ、私の民よ、とあなた方の神を仰せられる。エルサレムに優しく語りかけよ、これに呼びかけよ。そのロークは終わり、その咎は償われた。そのすべての罪に引き換え、二倍のものを主の手から受けよ、というですね。まあ、さっきは、まあ、癒されるなっていうメッセージだったんですけど、今度は慰めなさいっていうね、もう全然内容が違うわけですね。まあ、これはなぜかというと、もう国を失ってしまった、死んでもなくなっちゃったと。でもう全然見ず知らずの外国で捕虜として暮らしている、まあ、そういう亡国の民に対してですね、イスラエルに対して神様は慰めを与えてくれるんだと。でさらに失ったものの2倍のものを与えるよっていう約束もあるんですね。失った2倍のものを与えようというですね、まあ、素晴らしいメッセージなんですね。本当にあの慰めのメッセージなんですが、まさに福音という感じなんですが、まあ、しかしですね、あの実際このイザヤの言葉を聞いた人たちはですね、もう国を失ってるわけですね。で、もう国は滅びてしまった。で再建できるかどうか分かんないですね。もう外国に捕虜になっちゃってですね、自分たち帰れるんだろうかと。エルサレムはもうダメなんじゃないかと。もう二度と戻れないんじゃないかというふうに、こう、疑う人もいたんですね。こんなにイザヤが言うように、なんかこうね、二倍も受けるなんてことあるんだろうかと。そんな都合よく行くんだろうかと疑う人もいるわけですね。もう自分たちは国がないんだと。で、バビロンの捕虜になってるんだと。そんなふうにうまくいくんだろうかというですね、そういう人に対して、イザヤ語ってるんですね。ですから、まあ、人々は、まあ、イザヤの言うことは気休めなんじゃないかと、そんなにうまくいくわけないだろうというふうに斜めに見る人もいたわけですね。ですから第二イザヤというのはこの神様の約束、慰めと回復の約束がじゃあどうやって実現するのかって示してるんですね。本当に国がなくなっちゃったと。まあ、実際はね、70年後に確かにあの帰れたんですけど、まあ、それは結果論だってですね、その途中の人は分かんないわけですね。これからどうなってしまうのかと、ですからその中にですね、あのいる人に対して、第二罪はですね、あのこれは必ず約束は実現するんだと。で、大事なんです、これ二人のメシアが出てくるんですね。二人のメシアが出てくると。で、二人のメシアによってこのイスラエルは回復するんだということを言うんですね。まあ、しかしこの2人のメシアが対照的な人なんですね。1人は、まあ、世界史の本に必ず出てくるとても有名な人ですね。大変有名な人で、まあ、その人があの1人目のメシアですね。それは誰かというと、あの、まあ、当時イスラエルはバビロンというね、世界最強の国に滅ぼされたんですが、バビロンをですね、滅ぼした国がいたんですね。これペルシャですね。アケメネス朝ペルシャという、まあ、世界史で習ったと思うんですが、そのアケメネス朝ペルシャのキュロス大王というのがいまして、彼がですねバビロンを滅ぼしてしまって、で、まあ、これ私たちの聖書はクロスって言うんですが、キュロスというのがまあ一般的な称号ですが、キュロスが、イスラエルを救うんだというのがまず出てくるんですね。で、まあ、キュロスというのはですねものすごい人物でして、まあ、日本の教科書だとやっぱアレキサンダー大王とかの有名なんですけど、やっぱりキュロスの功績はものすごいんですね。彼はバビロンだけでなくて、まあ、エジプト、ヨーロッパのマケドニア、さらにはインド国境沿いのですね中央アジア全部征服しちゃったんですね。この当時こんな帝国は一度なかったんですね。バビロンもせいぜい中東だけですから、中東のみならずアジアもですね、アフリカもヨーロッパも全部、平定した、まあ、世界最初のですね世界帝国を作った人ですね。まあ、空前絶後の世界帝国を作ったのがキュロスという人なんですね。ですから、そのキュロスがイスラエルを救うんだっていうのはですね、このですから第二イザヤの言う二人のメシアのうちの一人はキュロスなんですね。キュロスがイスラエルを救うってことですね。で、これをイザヤが45章で表現してますね。45章のところ見てみたいんですが、あのクロスってのはキュロスのことですね。45章の一節を見てみたいですね。45章の一節、これは、1199ですね、こう読みますね。45章一節ですね。はい、主は油注がれたキュロスにこう仰せられた。私は彼の右手を握り、彼の前に諸国を下らせ、 王たちの年の帯を解き、彼の前に扉を開いてその門を閉じさせないようにするというですね、ということなんで、これ大事なんですけど、油注がれたものってありますよね。これはヘブライ語ではメシアですね。ギリシャ語ではキリストなんですよ。だから72訳というギリシャ語聖書だと、キュロスキリストってなってるんですね。これ本当ですよ。ですからキュロスはキリストと呼ばれてるんですね。ですからイスラエルの預言者イザヤはですね、なんと異教徒のペルシャの王様のキュロスのことを、キリストと呼んでるんですね。一人目の救世主は彼なんですね。ただアケメネス朝の国教はゾロアスター教という、これ大変有名な宗教です。ゾロアスター教と言われてますので、キロスもそのゾロアスター教の信者でしたので、イスラエルの神の信仰者はないわけですね。それでもイザヤはこのキュロスをキリストと呼んでるんですね。キリストというのは油注がれた王という意味なので、ダビデとかみんなそういう人もキリストと呼べるんですけど、ユダヤ人イスラエル人以外の異邦人の王様がキリストと呼ばれてるのは彼だけなんですね。ですからとても稀なケースで、キロスというのはユダヤ人以外でですね、メシアと呼ばれている人物なわけですね。で実際キロスはユダヤ人にとっての救世主だったんですね。でユダヤ人はみんなバビロンで捕虜にいたんですけど、キロスはですねバビロンにいたユダヤ人をみんなイスラエルに返してくれたんですね。祖国に戻してくれた。だからもう捕虜の生活をもうやめてですね、国に帰っていいよというふうにイスラエルに戻してくれたんですね。で戻すだけじゃなくて、お金も援助してくれた。これからあなたたちの神殿を作ってあげようと、神殿を作るためのお金も出してあげるということで、国に返してですね再建の費用も出してくれて、あとバビロンがいろんな奪った神殿の宝物もみんな返してくれたんですね。だからすごいありがたい。だからユダヤ人はもうキュロスのこととても大好きだったんですね。今のねイスラエルとイランの関係、イランって今のペルシャの国ですから、もうすごい仲悪いので、非常に皮肉な話なんですけども、2500年前は仲良かったんですね。イスラエル人はイランの人のことをね救世主とまで呼んだくらい仲良かったのを考えると、今の状況とても残念なんですが、実際そのキュロスはイスラエル人をですね助けて彼らを国に返してくれてですね、で返すだけじゃなくていろんなお金もつけてくれてですね、再建の費用もスポンサーになってくれた、そういう人物だったんですね。ですからイザヤはですねこのキュロスのことをメシアと呼んでるんですね。それだけ、イザヤ人にとってですね恩人だったわけですね。そのようにですねイザヤ書の40章から48章というのはですね、キュロスという人がイザヤ人を救ってくれた、メシアとして解放してくれたというです、ね、そういうことを書いてるんですね。ですからこのイザヤ書の40から48章までは、主にですねこのキュロス王による政治的な解放ですね、政治的な解放あるいは軍事的な解放ですね、キロスが軍事力によって、救ってくれた、このことを知らせているのがですね40から48章なんですね。しかし第二イザヤは2人救世主がいると言いましたが、1人目はキロスなんですが、もう1人の人物がいるんですね。これが49章以降の主人公なわけですね。でその人物が成し遂げるのはですね、キュロスのような、軍事的な政治的な解放ではなくてですね、むしろこの精神的霊的な解放なんですね。でそのキュロスのようにですね、軍事力を用いることなく、むしろこの苦難を通じてイスラエルを霊的に解放するという、この人物が苦難のしもべと言われてるんですね。これは誰だか名前は明かされずにですね突然出てくるわけですが、この苦難のしもべがイスラエルを救うということですね。ですから2人いる人物のうち1人目はキュロスなんですが、彼のことが40章から48章で、49章から55章までがこの謎の人物、苦難のしもべが出てくるわけですね。その名は明かされていませんが、彼のことを描いている箇所がいくつかあります。でそこを見てみたいと思うんですね。いくつか読んでみたいんですが、苦難のしもべについてのですね箇所、まず49章の4節を見てみたいですね。これは1206ページになりますね。49章の4節ですね。お読みします。しかし私は言った。私は無駄な骨折りをして、いたずらに虚しく私の力を使い果たした。それでも私の正しい訴えは、主と共にあり、 私の報酬は私の神と共にあるということを言ってますね。これが苦難の証言についてですね。でもう一箇所ですね、今度は次の50章の4節から6節を読んでみたいんですが、これ1209ページになりますね。50章の4節からですね、こうあります。神である主は私に弟子の舌を与え、疲れた者を言葉で励ますことを教え、朝ごとに私を呼び覚まし、私の耳を開かせて、私が弟子のように聞くようにされる。主で、神である主は私の耳を開かれた。私は逆らわず、後ろに退きもせず、打つ者に私の背中を任せ、髭を抜く者にも私の方を任せ、侮辱されても、唾をかけられても、私の顔を隠さなかった。というふうに、今二つ読みましたが、このように死のしもべ、死の苦難のしもべというのはですね、人々から受け入れられずに、むしろ侮辱される、ひどい扱いを受けるということが言われています。これはこの苦難のしもべに限らず、イスラエルの預言者の宿命とも言えるもので、先々週お読みしましたエレミアもこういう扱いを受けていたわけですね。この苦難のしもべと言われる人物も、イスラエルの歴代の預言者と同じように、人々から迫害を受けながらも、主の道を述べ伝えて人々を励ますということが言われています。そしてそのしもべの働きを通じて、福音がイスラエルにもたらされるということが言われています。ですからこの48から55の中でですね、その苦難のしもべが現れるんですが、同時に福音の知らせもあるんですね。でその福音の知らせを見てみたいんですが、これは52章の7節以降になりますね。52章の7節以降ですので、今度は先に進んで1213ページですね。1213ページの、52章7節から読みしたいと思いますね。52章7節以降ですね。ここは神様がシオン、エルサレムに帰ってくることを、また救いをもたらしてくれることを福音として語っているところですね。そこを読みしたいと思いますが、52章7節以降ですね。良い知らせを伝える者の足は山々の上にあって、なんと美しいことよ。平和を告げ知らせ、幸いな良い知らせを伝え、救いを告げ知らせ、あなたの神は王となる、あなたの神は王となるとシオンに言う者の足は、聞け、あなたの見張り人たちが声を張り上げ、共に喜び歌っている。彼らは主がシオンに帰られるのを目の当たりに見るからだ。エルサレムの廃墟よ、共に大声を上げて喜び歌え。主がその民を慰め、エルサレムを慰めたからだ。主はすべての国々の目の前に聖なる御腕を表した。地の果ても皆私たちの神の救いを見る、という、この福音ということですね。これパウロがロマ書で引用している箇所ですが、福音とは何かということが書いてあるんですね。で、福音という言葉はですね、私たち、よく使うんですが、ちょっとこうね、私たちが使う福音という言葉はですね、この聖書が言う福音と少しずれちゃってるんですね。どういうことかというとですね、福音というのはですね、ここで書いてあるように神様が王になるということなんですね。別にイスラエルの神様がこの世界の王になるという、王となって神様ご自身がこの世界に正義と平和に基づく支配を行うということがですね、福音なんですね。あなたの神が王となるってありますね。これが福音なんですね。あなたの神が王となる。私たち福音派では、福音派というのはですね、福音派の中では福音というのは、イエス様を信じれば罪許されて救われる、天国に行けるんだっていうふうに言われていると思うんですね。福音というのは、イエス様を信じれば天国に行けますよ、罪が許されますよという、あなたの救い、私の救いのことが福音と言われてしまうんです、思われるんですが、これはちょっと聖書の福音とずれてましてですね、福音というのは私たちが救われることじゃなくて、神様が王になるということなんですね。これが福音なんですね。神がエルサレムに来て王となるということが、これが福音なんですね。王様が即位するってことが当時は福音と言われたんですが、そういう意味でですね、神様ご自身が王となってくれるってことが福音なんですね。 私たちほとんどの人はですね、まあ、現代の、まあ、支配者というか政治家に不満を持ってるわけですね、みんな今の政治家が満足って人いないと思うんですね。で、金銭的な面で不正をする政治家が嫌われるのはもちろんですけど、まあ、そういう、こう不正をしない、まあ、清廉潔白な政治家であってもですね、世の中の問題が大きすぎてですね、解決できないんじゃないかと、この人では頼りないんじゃないかっていう政治家に対する不満を持ってると思うんですが、まあ、そういう中にですね、神様ご自身がそういうですね、政治家に代わって正しい政治を行ってくれるとしたらですね、まあ、これこそ良い知らせなんですね。神様ご自身が今のですね、私たちがこう不満を持っている政治家に代わって正しい政治をしてくれる、まあ、これが福音なんですね。これは聖書の福音なわけですね。で、私たちが救われるというのはその福音の結果なわけですね。神王となった結果、私たちが救われるので、私たちが救われることが福音なんじゃなくて、神様が王になることが福音なんですね。ただこの神様がこの世界を支配するとか王になるっていうのはよく分かんないですよね。一体神様がどうやって、王になるのかと。神様は霊ですから見えないわけですよ。人間には見えないと。人の目に見えない神様がどうやって王様になるんだと、どうやって政治をやるんだっていうのが分からないわけですね。神様が、人間の王様のように、目の前に現れてですね、こうやってくれれば分かりやすいんですけど、まあ、神様は霊だから見えないわけですね。その見えない神様はどうやって王になるんだと、どうやって世界を治めるのかということをですね、イザヤは答えてるわけですね。で、今のところでもですね、主は全ての国々の目の前に聖なる御腕を表した、まあ、主は全ての国の前にご自分を表すって言うんですね。地の果ても皆私たちの神の救いを見るということで、あの見えない神様がご自分を表すんだってことを言ってるんですね、イザヤはね。だからイザヤはこのエルサレムに神様が帰ってきて王となるというふうに言うんですけど、エルサレムだけじゃなくて、まあ、世界中の人がですね、神様が王となることを見るんですよと言うんですね。ではどうやってそれを私たち見るかなんですね。私たちは一体どうやって神様の栄光を見るんだということなんですね。イザヤはその答えを与えてくれてるんですが、そのイザヤの答えは驚くべきことなんですね。私たちはこの苦難のしもべと言われる人物の苦しむ姿を通じて神の力を見るというんですね。これは非常に理解に苦しむ矛盾した知らせなんですが、これがイザヤのメッセージなんですね。まあ、このイザヤの40章から48章の、まあ、キュロス王みたいなね、まあ、世界帝国を作ったキュロス王、あるいはローマ帝国のカエサルとかですね、まあ、ナポレオンとか、まあ、そういうすごい人ならですね、神の力を見るというのは分かるんですが、この人々の無理解に悩み苦しむ人物の苦悩の中にですね、神の力を、神の腕を見るんだというふうにイザヤ言うわけですね。これは本当に、私たちに驚きなんですが、しかしイザヤはまさにその人にこそですね、神の聖なる身腕が現れるというんですね。イザヤはこう書いてるんですね。ですから今日の箇所で、私たちの聞いたことを誰が信じたか、主の身腕は誰に現れたか。主の身腕っていうのはですね、今52章のですね、10節に聖なる身腕を表した、聖なる身腕を表したというのが、その主の身腕は誰かに現れるんですね。その現れる人がこの苦難のしもべだというんですね。ですからイザヤは主の身腕が世界に示されるというですね、ニュースについて語るんですが、それは私たちの想像と全然違うんですね。まあ、キロス王みたいにですね、王様として世界を征服するんじゃなくて、悩み苦しむ人の中に主の栄光が現れるというんですね。まあ、そのことが、今日の52章のですね、13節14節に書いてますね。今日の52章の13、14節にこうあります。見よ、私のしもべは栄える。彼は高められ、上げられ、非常に高くなる。まあ、ですから、しもべは高くなるんですが、多くの者があなたを見て驚いたように、その顔立ちは損なわれて人のようではなく、その姿も人の子らと違っていた。まあ、そのように彼は多くの国々を驚かす。王たちは彼の前で口をすぐむ。彼らはまだ告げられなかったことを見、まだ聞いたこともないことを悟るからだ。ということですね。なんか矛盾したこと書いてますね。しもべと呼ばれる人物はあらゆるものの上に立つものとして非常に高められると、王の中の王として、高められる。まあ、それなのにその姿はひどく損なわれ、見るに堪えない、人々から蔑まれるような人が あらゆる人の上に立つんだということを言ってるんですね。これがイザヤのですね、伝える福音なわけですね。一体どうしてこんな人が王様なのかというですね、王たちもその驚くべき知らせの前に、口をつぐんでしまうということが言われてますね。でこの不思議な証言についてイザヤは53章ので語っているわけですね。2節からお読みします。こうあります。彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見舞いもない。彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった、というふうにですね、このキリストを読みますとですね、このしもべというのは王の中の王どころかですね、私たちがから見てもなんか気の毒な、大変残念な、かわいそうな人というふうに読めてしまうんですが、なぜこのような人がですね、神によって全ての人の上に立つ人になったのかということなんですね。これがイザヤのメッセージなんですが、それはですね、彼こそが、その人生において、王たる、その人の上に立つ人物としてふさわしいあり方、つまり王道を示したわけですね。そしてその王道というのは世間一般の王道とは正反対のものなわけですね。で、この世ではですね、偉い人は自分たちのですね、悪事や悪行の責任を取らないんですね。で、下の者に押し付けてしまう。私は何も知りませんでした。秘書が勝手にやりました。秘書がやったんだというセリフをですね、何度も聞いてきたわけですが、私たちはその言葉がですね、嘘なんだろうなと直感的に気づくわけですが、しかしこれが世の中のあり方だということで、通ってしまう。私はやってない。部下がやったんだというふうになってしまうんですね。私たちの世界では偉くなればなるほど罪は問われないわけです。最近も某大国の大統領が自分の息子を無罪にしたということはですね、大きなニュースになりましたが、偉くなれば法律を超えられるんだと、偉くなってしまえば法律も自分を裁けない、そういうことを分かっているので、みんな上に行きたいわけですね。上に行けば自分は裁かれないんだという。しかしこのしもべはそれとは逆なわけですね。むしろ彼は自ら他人の罪を背負ってくれるわけです。自分の罪をなしつけるんじゃなくて、むしろ人々の罪の重荷を背負ってくれる。これが神が示す正しい王のあり方なんですね。王というのはこうであるべきだ。これが神様がですね、示す神の王国、神の支配とは、まさにこのような人によって確立されるということですね。このようなあり方と違うわけです。この世の支配というのは、偉くなってですね、人を使う、人に自分の重荷を負わせる。しかし神の国ではですね、上に立つ者が人の重荷を背負ってくれる。人のですね、悪事の結果すら背負う、そういうものが王である。この姿をしもべは示したわけです。だからこそ神は彼をあらゆるものの上に置いたわけです。ですから神様が認めた王道というのは、このしもべのあり方なわけですね。で、しかしそんな奇特な人が世の中いるのかと思うかもしれませんが、それこそがですね、イエス・キリストなんだというのがです、福音なわけです。十字架なんだということですね。イエス・キリストはそれを成し遂げたからこそ、あらゆるものの上に立つ方となったわけです。この方こそイザヤの示す苦難のしもべの正体なわけです。このようにイエス様は私たちの罪の重荷を担ってくれた。ただ私たちはだからですね、イエス様が やってくれたんで助かったと、これで私苦しまずに済むんだと、全部イエス様を背負ってくれると考えるのもおかしいわけですね。なぜならば、神のうちにとどまっているというものは、自分でもキリストが歩まれたように歩まなければなりませんとヨハネが言っていますようにですね、私たちもイエス様の十字架を模範として歩むべきだからですね。神の国、神の支配に参加するということは、人の上に立って王様のように命令するんではなくて、むしろイエス様のようにしもべとなって歩むことですね。これが私たちの神の国への参加ってことなんです。神の国に参加する資格というのは、王様のように威張るんじゃなくて、しもべになる、その生き方を選ぶということが神の国に加わるということですね。 人に罪をなすりつけるんでなくてですね、むしろ自らが人の罪を背負ってでもですね、人を助ける、これが神の国の生き方なわけです。楽ではないわけですね。簡単でもないわけです。しかしそういうふうに歩まなければ、いつまでたってもこの世の中に平和は来ないというのが事実なわけですね。私たちが作り上げるべき共同体、世界というのは互いに使い合う共同体、世界なわけです。暴力、強制によって敵を倒すこの世の支配とは違うわけです。それが神の国が地上に来るということです。神の国に来るというのは、私たちがそういった使える道を選ぶことです。もちろん私たちが一朝一夕にですね、イエス様のように歩めるわけではないわけです。すぐにこの神の支配がこのように実現することもないわけです。それでも私たちはイエス様を見上げて、その歩みを一歩一歩自分のものとしていく、それこそがこの神の支配をもたらす唯一の道なわけです。そのような思いを胸に、アドベントの最後の1週間を過ごしていきたいと思います。お祈りします。王となるために下位として歩まれた平和の主、そのお名前を賛美いたします。あなたは私たちに真の人間としての在り方、真の王としての在り方を示してくださいました。私たちをもうそれに習って歩むことができますように、上よりの助けをお与えください。我らの平和の主、イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。